な、中村ですから。
なんなんだよ。
そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ。
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の久俊一人でお送りしております。モジカルフリースペースのコーナーは小田原自転車工房の広告制作部スタッフ私編集長の久俊と所属ライターの中村くんが本来は一緒にくだらないお話をするお時間でございますが、くだらなくないけどな。バイ中村と、中村くんは当面の間をね密になっちゃうからさ、お休みとなっておりまして、僕一人でお届けしております。今週はさ、先週ちょっと言いましたけど、ゲームの話したいなと思ってさ。皆さんやってます？僕はね、スマホゲーっていうんですかね、課金してうんぬんっていう、ああいうゲームはほぼやらないんですが、据え置き機っていうんですね、プレイステーション4とかさ、まあ据え置きじゃないけど、あと任天堂スイッチとか XBOX とか、あれのゲームがすごい好きでさ、でなるべくストーリーがあるものが、好きなんですよ。で、まあ、最近入りのバトロワ系ね、もうやるんですけど、APEX ね、かなりいい好きでね、老婆いいよね。さっきもさ、実はちょっとやってたんだけど、7回ぐらいやって2回チャンピオンになれてよかったとか思いながらあれしてるんですけど、無課金でね、無課金でやってますんで、まあまあストーリーのあるゲームがでも一番好きなんです。でね、一番好きなゲームはね、何かっていうと、まあ僕今33ですから、僕世代の人だったらお分かりになるでしょうけど、メタルギアソリッドはものすごい流行ったのよ。僕ももう大ファンで、当時はメタルギアソリッドの1がプレイステーションで出て、初代プレイステーションで、それで、まあ、実際には、メタルギアソリッド1じゃないんだよね、メタルギアソリッド、そうだそうだ、メタルギアソリッドがプレイステーションで出たやつで、もっと前が初代1はメタルギア、その次はメタルギア2ソリッドスネーク、で3作目でプレイステーションで出てメタルギアソリッドと、でその後メタルギアソリッド2サンズオブリバティ、3のスネークイーター、4のガンズオブザパトリオット、あと PS、ここからね PSP 入ってピースウォーカ ー、それから PS4 でグランドゼロズ、あとファントムペインということで、実は前作最初のメタルギアとメタルギア2以外は前作やって、いまして、一番好きだったのはメタルギアソリッド2のサンズオブリバティ、めちゃくちゃ面白い。当時はこういうね、なんていうのかな、政治みたいなものが絡むストーリーっていうのがそんなになかったんですよね。もっとファンタジー系のものが多くて、まあ、それこそファイナルファンタジーとかドラクエとか、あとはまあクラッシュバンディクとかも流行ってたけどね、そういうなんていうの、ストーリーがあるものでも、まあ、一種ポリティカルな感じのものっていうのはそんなになかったんですよ。そこに急にアメリカ政府の要望を受けて極秘に敵基地に単独潜入する傭兵の話っていうさ、そしていろんなこう利権や陰謀が絡むその現場でたった一人で戦い抜くっていう、そのワクワク感たらなかったの。めちゃくちゃハマってずっともう1回クリアしても何度も何度もやると。でメタルギアソリッドというゲーム自体が隠し要素って隠してるわけじゃないんだけど、そこに気づくか気づかないかでそのことを知れるか知られないかっていうのが出てくるんで、もう単純にもうゲーム始まって、まあ、表示される通りに進めていけばじゃあ終わりですっていうものじゃないんだよね。やり込み要素がすごくたくさんあるんですよ。で通信機がついててさ、仲間と通信したりするんですけど、それもどのタイミングで通信するかとか何持って通信するかで内容が変わってくるっていう、日によってはずっと通信だけしてるっていうひたすら、これがまたさ、その通信内容とかもすごい面白くて、で、まあ、ずっとそういう風に、ね、やって、いました。 ね、小島秀夫監督という方が制作総指揮監督をされて作っているんですけど、小島監督のゲームが本当に面白くてね、僕も本当大好きなんですよ。で、メタルギアソリッドシ、あ、ごめんなさい、メタルギアシリーズ以外にもいろいろあって、ゾーンオブザエンダーズっていうね、今度ロボットのゲームなんですけど、ロボットを操作すると、ただまあ AI が搭載されてて、でそのなんていうのかな、その AI と会話したりとかもできるの、ゲーム中に。左スティックを押すと肯定的、右スティックを押すと否定的みたいな、なんかこうあったりとかさ、とにかく面白くてね。いやー、これね、アヌビスゾーンオブエンダーズっていう、ゾーンオブエンダーズシリーズでは2作目の方が僕はすごい好きで、プレイステーション2だったんですけど、それまでのロボットゲームって、まあ、空飛ぶじゃないですか、ピョーンって。でもそれジャンプなんですよね。でもしくはブースターで一定時間しか飛べないってやつだったんですけど、ゾーンオブエンダーズはずっと浮いてんすよ、ロボが。ロボがずっと浮きながらぐるぐる回ったりとかして戦うっていう、めったくそかっこいい。これはアニメのムービーシーンとこうなんていうの、一体になったやつだったりとかして、もうとにかくね、小島秀夫監督のゲームっていうのはなんかこう一個ね、度肝を抜かれるんですよ。でもそれは何に度肝を抜かれるかっていうと、めちゃくちゃグラフィックが綺麗とか、あ、そういうわけじゃなくて、あのプレイしてる本人がすごい楽しめるんです。それは何を楽しんでるかっていうと、敵と戦って、じゃあその敵倒してやった解放感あるなみたいな、ストレスね、プレッシャーかかったのが敵倒してた、あの難しい操作をしながら敵倒して、あ、よかったっていう解放感があるっていう楽しさじゃなくて、なんかこう探求していく楽しさ、それから登場人物のことを知っていく楽しさみたいな、それがすごく面白いです。でもっと言うなら、かなり前ですね、スナッチャーっていうさ、小島秀夫監督がディレクターとデザイナーとシナリオの制作も担当されたゲームがあるんです。でこれはね、パソコンソフトだったんですよね。だから僕も本当に昔、しかやってフロッピーディスクの時代ですよ、これ1988年、僕も生まれた翌年ぐらいのやつ。ね、PC エンジンかな、 PC エンジン版でやったのかな、僕は確かやるんですけど、これはねアドベンチャーゲームで、戦闘シーンとかは特にないんですけど、会話とか、あとこう自分でこのキャラクターの選択肢が出てきて、その選択肢を選んだりとか、なんて相手に話すかとか、あとはこう現場に行くっていう選択肢をしたり、現場に行かないっていうのがあったりとかさ、でそれを選びながらやるみたいな。で途中でシューティング要素とかもあったりとかするんですけど、まあ、とにかく昔の PC 版のフロッピーディスクでやってるようなやつなんで、いろいろこう操作が、なんていうのかな、今みたいに自由じゃないんですよね、キャラクターを自由に操作したりとか難しくて、なんですが、まあ、これ言うとネタバレになるから、僕は絶対、ね、ネタバレ大嫌いなんで言いませんけど、まあ、いろんな、ね、要素があるんですよ、そのこっちを楽しませてくれる、そのフロッピーディスクで表現できないことが多い中でも、なんとかこっちに臨場感を伝えようとか、そういう、ね、仕掛けがいっぱいあって、それもまた楽しいの、まあ、あんまり言いませんけど、爆発とかね、これ知ってる人は今あそうだねみたいな思ってくれると思うんですけど、爆発シーンとかめちゃくちゃ面白い。さあ、すごいね、なんかなんつうのかな、記憶に残るゲームばっかりなんですよね。で一番新しいやつはデスストランディングで、まあ、僕もねやり込みました。本当に国道ばっかり作ってさ国道ばっかり作ってましたよ、ね、もしかしたら僕の作った国道を通ってくれた人もいるかもしれませんけど、まあ、これもネタバレ大嫌いなんで言いませんが、まあとにかくいろんなことが、なんていうかな、そういろんな方向からゲームの中からね、ゲームの中からいろんな方向で情報が与えられるんです。だでもその情報をどれを選んでもいい、普通にゲームを楽しむこともできるし、もっと別の要素を情報として掘り進んでいくこともできるし、何かを集めることもできるし、何かを知ることもできるしっていうね、そういう面白さがたくさんあって、小島秀夫監督のゲーム特に好きですね。まあでもやっぱりメタルギアシリーズが一番 あれかな、いいんじゃないかな。あのメタルギアソリッドからね始めて何にも問題ないので、まあ、サンズ・オブ・リバティメタルギアソリッド2は1のメタルギアソリッドやってからやって、ね、プレイした方が面白いと思うんですけど、まあ、あのリマスターか、リマスターされたりもしてるんで映像綺麗になってね、あのぜひあのアーカイブとかプレイステーションのやつであるんで、これはねプレイした方がいいと思います。面白いのはあのやっぱあとムービーシーンの演出ね、メタルギアソリッド2のサンズオブリバティは特にそうでしたけど、あの映画の JFK っていう、ケビン・コスナーが主演のね、ジョン・ F ・ケネディ暗殺事件を追うというか実際に担当したケンジさんを主人公にした映画があるんです。で、まあ、いろいろ陰謀論とかも出てくるんですけど、この JFK に近い演出がいっぱいされてて、なんかこう見るものとしてもすごく面白いんですよ。それがね、このゲームの特徴かな。まあ、あとは、主人公はソリッドスネークという方です。まあ、何作かは途中主人公変わったりもするんですけど、このソリッドスネークって人がまあ基本的に1、2は主人公になるんです。で、まあ、3はまた別のスネークって、まあ、スネークっていうコードネームが受け継がれていってるんですけどね、まあ、これもあんまり言わないけどさ、なんつうのゲームプレイして知っていこうが楽しいから、まあ、とにかく主人公はスネークという人なんです。でスネークは毎回伝説の傭兵だったりとか、伝説の兵士だったりとか、戦場の英雄だったりとか、っていう風な名前で呼ばれてるんですけど、実は特別な力が何にもないんですよ。で敵キャラ、特にボスはものすごい特殊能力がいっぱいあるんです。みんなめちゃくちゃ正確にスナイピング狙撃ができるとか、スケートボードで爆弾設置してくおじさんとか見ましたけどこれぜひプレイして、ね、あとはこう幽霊と交信できるとかさ、なんかいろんな能力を持った人たちがもう強大な敵として、こうボスとしてねこう立ちはだかってくるんですけど、それに立ち向かうスネークは現地で調達した武器を持つただの生身の人間なんですよ。だけど最強なの。これなんでかというと、それはもう知恵と発想とそれから信念だけで戦うっていう、熱いのよ、熱いの。これが何も特殊な能力を持たない一人の男が特殊能力を持つ大量の敵に自分の信念だけを持って戦いを挑むっていう、これがかっこいいんだよね。ちょっと熱く語りすぎちゃいましたけど、まあ、小島秀夫監督のゲームはどれをやってもそういう感じです。特殊な能力を持ってて、とにかく最強である主人公がぐるぐる剣を振り回しながらね、飛んでくる銃弾を弾き返し、それから超能力で敵を吹っ飛ばすとか、そういうことはないんです。自分の強い意志を持って、相手と戦う。で戦うって言ってもただ単に銃を向けて、バンバン撃って、相手に、致命的な傷を負わせて勝利っていうわけじゃなくて、もっと心を通わせるように戦っていくんです。これがいいんだわ。ぜひやってみてください。ちょっとこの話ばっかりしすぎちゃったけどさ、まあ、そういうねゲームが本当に好きなんですよね。今はスマートフォンのゲームとかはね、なんかあんまりストーリー性、いくつか有名なやつやってみたんですけど、ストーリー性がなくてずっとこう戦いが続いていくというか、追加のシナリオっていうのはねあるんだけど、その戦闘シーンとかイベントシーンと自分がプレイするシーンがそんなにつながりがなかったりとかしてね、あれがあんま面白くないなっていうのがあって、まあ、あとスマートフォンでやったゲームだというと、あとはゴーストトリックっていう、今ね、今のスマートフォンの OS だとバージョンが古すぎて確かダメなんだよね。プレイできないんだよね、アップデートされてないんで。だから何の媒体でできるかっていうとそんなに多くないと思うんですけど、 PC とかだったかな、と PC でもできたかな。ゴーストトリックはね、自分自身が、まあ、幽霊みたいになって、でいろんなもんに取り付いて、その取り付いたものの機能を発揮させるんです。扇風機だったら扇風機の電源つけるとかドアだったらドアを閉めたり開けたりするとかさ、電球だったらつけるとか、 でそういうのを駆使しながら、事件の真相に迫っていくっていうパズルゲームですね。パズルゲームなんだけどストーリーがすごくしっかりしてて、なんつうのかな、無駄な動きみたいのが、無駄な動きもあるんだけど、なんていうのかな、そのこれ無駄なシーンじゃねえみたいのが全然ないんですよ。それがね、ゴーストトリックはすごく面白かったかな。もうぐいぐいぐいぐいプレイしちゃって、当時僕出始めの iPhone でやってたのかな、 iPhone 出始めでもないか、あの流行り始めの iPhone か、 iPhone4 とかなんか3とかそんなんでやってたんですけど、もうねだんだんね、あのプレイしすぎてiPhone が熱くなっちゃってさ、これ大丈夫とか思いながらプレイしてましたけど、それもねすごく面白かったかな。ゴーストトリックはね良かったね。あのあんまりね、自分の周りでゴーストトリックプレイしたことあるよって人が少なくて、多くなくてね、ちょっと寂しい限りなんですけど、ちょっとぜひね、やれる環境があればやってみていただきたい。あとスマートフォンでもまだダウンロードはできるけど、 OS と、デバイスが新しすぎるとね、途中で不具合を起こしたりとかしてたんで、あんまりお勧めできない。他の媒体でやってみるといいかもしれません。あとはまあ僕ら世代でね、プレイステーション、初代プレイステーションでもう激流行りした、最近ニンテンドースイッチでさ、ね、リマスターしたやつ。もうこれだけで分かる人もいるでしょう。ムーンですよ、ムーン。ムーンは良かったね。僕ももともとドビッシーってね、フランスの作曲家がすごい好きなんですけど、このムーンの中でドビッシーの月の光っていう曲がね、印象的に使われるんですよ。でそれをまず一番最初ムーンプレイした時にその音を聞いて、あこれいいゲームだぞと思って実際プレイしていくと、ね、すごくほっこりするというかさ胸に来るものがあるというか、ムーンはRPG なんですけど敵と戦わないんですよ。でそれからゲームの中でゆったり時間を過ごすっていう要素があるんです。なんかこうパッパカパッパカね、ストーリーだけ進めていくっていうよりかは、ゆったりと音楽をね自分で選べるんですよね、ゲームの中で。まあ最近はねあまり珍しいことじゃないですけど、当時はプレイステーションのゲームでそんな自分で自分の好きな音楽を流したりとかするっていうのはね、自分の好きな音楽って言ってもそのゲーム内で集めるんです。ゲーム内で集めた音楽をこれいいなと思ったのを自分で聴いていくっていう、ゲーム BGM に選べるっていうのがあって、それもね全然そんな機能なかったから、うわこれすごいなと思って、いろんなの試しながらねやったりとかで、敵を絶対倒さないんですよね、敵を救うんですよムーンは。それがねグッとくる、最後は泣けるよ。ぜひスイッチ版でねプレイしていただきたいなと思います。僕もねスイッチ版で買おうかなと思ったんですけど、昔の初代プレイステーションでやった時の感動がもう胸の中に確立されちゃってて、思い出として、でこれを一切壊したくないんですよ。だからねプレイしないことにしました。で同じようにプレイして壊したくない思い出っていうのは、あとマリオ RPG ね、ねえあれはマリオ RPG はスーファミだったっけ、スーパーマリオがスクエア、今スクエアエニックスかね、当時ファイナルファンタジー作ったスクエア、もう当時スクエアエニックスになったんだっけ、スクエアエニックスとコラボレーションして作った、ね、アクションゲームじゃない RPG のスーパーマリオのゲームで、これもなんかこう絵柄がさ、サイドが濃い感じ、コントラストが強い感じの絵柄に、なんかこうスーパーマリオ独特のね、キャラクターたちがでこう出てきて、それでまた会話劇になって、もちろん戦闘は敵を倒すことになるんですけど、その戦闘時のアニメーションがさ、もういかにもスーパーマリオの、あごめん、マリオシリーズのファンがこうマリオってこういう感じで攻撃してるよねって思う攻撃方法だったんだよね。それがすごく良くてさ、最近のこうキャラクターものの RPG って、なんかこう自分が思い描いてたそのキャラクターがやる攻撃じゃなかったりするんですよね。なんかもっとこうなんていうの、アクション性に富んじゃってるというか、なんかそれがね、こう最近のキャラクターもののゲームであんま面白くないなと思うところなんですけど、なんちゃら無双とかさ、 ね、あのベルセルク無双とかもそうですけど、なんかこう想像、漫画とかを読んで想像してた動きよりもなんかもうちょっとこうなんつーの、暴力的なんだけど、あれはすごい暴力的だけどさ、なんかちょっと違うんですよ。ちょっと派手すぎたりとか、ちょっと地味すぎたりとか、なんかそういうね乖離があって、そこはなんかこうマリオ RPG はちょうどいいバランスだったんですよね。なんかこうゲームの絵にするとこれだと地味じゃねっていうのがあるのかもしれないですけどね。まあ無双ものはほら、ね、三国無双とかもそうでしたけど、とにかく大量の敵を一撃でぶっ飛ばすっていう、そこが面白いところでもあったりとかするんでね、ベルセルク無双とかはそこの大量の敵をぶっ飛ばすっていうところにちょっと主眼を置きすぎたんじゃないかなとか思ったりとかもしますけど、あとあのワンピースのねゲームとかさ、まあとにかくね、最近のゲームはなかなかそういう風になってるものもあって、ファイナルファンタジーのねリメイク版とかも、あの FF15 の時にさ、僕あの1個間違っちゃって、何間違ったかっていうと、あのウィッチャー3っていうねオープンワールドのゲームがあるんですよ。でこれ魔法剣士ゲラルトっていう小説があって、僕この魔法剣士ゲラルトの原作前に読んだことがあって、面白いなと思ったらそれがゲーム化すると。で、前からゲーム化されたんだけど、それはやったことがなくて、ウィッチャー3で初めてウィッチャーのゲーム、ゲラルトを主人公にしたね、魔法の話なんですよ。魔法のある存在する架空の国で、遺伝子変異させられた化け物狩りを生業とするウィッチャーっていう職業のゲラルトという人が、さまざまな人との関わりをこう、なんていうかな、関わり合いながら探検をするっていう、旅をするという話なんですけど、これオープンワールドで何でもできるんですよね。急に激強の敵に挑むこともできるし、誰かの依頼をこなしながら、ウィッチャーの仕事をしながらレベルっつうかなんつうかな、自分のこう、武器とかを、強いものを集めながら戦うこともできるみたいな、結構自由度は高いゲームなんですけど、このウィッチャー3をすげえ面白くて、ウィッチャー3やり込んだ後にファイナルファンタジー15やったので、そしたらファイナルファンタジー15もオープンワールド式だって言われたもんで、ウィッチャー3をね、なんとなくこう考え、なんつう、念頭に置きながらやっちゃったんですよね。そしたらなんかあんま面白くないなと思って、で FF15 はもうすぐやめちゃったんですけど、でその後しばらくしてから FF15 やったら、結構面白くて、何が違ったのかなと思ったらですね、 FF ファイナルファンタジーってストーリーものなんですよね。でオープンワールドゲームって基本的にはストーリーを自分でこう選択していく、こういう風にストーリーを展開したいなっていうのを自分で選択していくことが、オープンワールドの面白いところなんですけど、ファイナルファンタジーの15はね、一本のストーリーラインがあるんですよ。でそれをオープンワールドに近い形で楽しむっていう、元来のゲームの、JRPG なんて言われますけどね、ジャパニーズ RPG か、独特のこう文化のある RPG の形式なんですけど、それだっていうのを完全にこう失念して、純粋なオープンワールドだと思ってやったらちょっと微妙だったという、あれはねストーリーとしてやるとすごく面白かったりとかします。最新のゲームもね面白いのいっぱいあるんですけど、ストーリーものであるとやっぱりプレイステーション2の頃のゲームがもうね、あと初代プレイステーションか、どうしても超えられないというか、もうあの辺でやり尽くしちゃったんですかね。今はやっぱり海外製のゲームの方のが面白かったりとかもしますけどね。動物の森ね、めちゃくちゃ流行ってる。僕あんまり実はマインクラフトと動物の森は合わなくて、なんつうの、ストーリー、ね、さっきから言ってたとおり、ストーリーがあるもの好きだって言ってるから、お分かりになると思うんですけど、ストーリーそんなないんだよね、やっぱね。なんかこう、自分の、なんていうのかな、やり込みみたいなものを追求していく系のゲームが、そんなにね、好きじゃなかったりとかもするんで。でも一番やってるのは、その小島秀夫監督の制作したゲームかな。やっぱ演出もね、すごく面白くて、監督って呼ばれるの分かるなって思いながら、いつもね、ゲームをやるんです。そう、ね、今一番おすすめなのは、任天堂スイッチすごい売れてますけど、僕はプレイステーションのゲームの方のが結構好きっすね。Xbox はね、ヘイローとか、あとすごい初期に出た まあ、ヘイローも面白かったよね。ヘイロー良かったわ。ヘイローもストーリーがあって FPS で宇宙人と戦う地球のね、あの防衛の話なんですけど、異星で戦うんですよ。異星別の星で、で、あのいつも戦っている敵と違う第三勢力が現れたりとか、あ、なんかこうスケールのでかいね、あの国星取り合戦みたいな話でさ、ね、ヘイロー4まで追ったかな。ヘイロー4まで追ったし、あとギアズ・オブ・ウォーとかね、懐かしいな、久しくやってないね。今もなんか新しいの出てるんですよね、ギアズ・オブ・ウォーね。なんかこうシミュレーションゲームになってるのかな。ギアズ・オブ・ウォーも人間にちょっと似てるけど、ゴリゴリにマッチョなあの星の人々が地底人と戦うっていう、ちょっとグロいんですよ。銃にチェーンソーがついてて、近接攻撃だとそのチェーンソーでこう敵をぶった切るっていう、初めて見た時は衝撃的でしたけどね。ああいうこう銃持ってあの戦うゲームってさ、あの基本的に銃オンリーなんですよ。だからこうマシンガンみたいなの持ってたら、どんなに敵が近くにいてもマシンガンでババババババって、撃って倒すっていうのがそれまでのゲームの常識だった。さっき言ったヘイローとかもそうですよね。まあ、近接攻撃っていう概念があんまりなかったんですけど、当初はね。だけどギアーズ・オブ・ウォーになった時に近接攻撃で一番近くの、もう触れるぐらい近くにいた敵、いる敵ならば、チェーンソーでぶった切ることができるっていう、銃についた、あれはね、こう結構画期的なシステムだなと思いながら、当時やってましたね。隠れながらと撃つとかね、なんかこう戦争ゲームなんだけど、その辺のなんていうの、リアルじゃないんだけど、なんかどこかこうリアルに感じてしまう、錯覚してしまうところとかがすごい面白くてね。え、もうゲームの話ほんと尽きないね。もうスーファミとかまで行き出したらもうほんといろんなのあるからね。スーパーサッカーとかね、すごい好きでしたよ。どんどんどんどん相手にスライディングしてさ、レッドカードボールを奪う手法がね、スライディングとタックルしかないんですけど、もう途中からこう格ゲーみたいになっちゃうんですよね。相手がボールを持った瞬間にタックルするみたいな。もうこれコンピューターもタックルしてくるっていう。ブラジルとかがクソ強くてさ、で当時 あの日本代表ってね、まあ、激弱でしたから、サッカーの、ね、ファンに言ったら怒られるかもしれませんけど、やっぱりパラメーターがめちゃくちゃ弱くて、自分が日本でブラジルとかイングランドとかを相手にどうやって勝つかみたいな、もう成功法じゃ絶対勝てないんですよ。でそれをこう工夫しながらね、やっていくみたいなところも、ね、面白かったり、もう本来のゲームの趣旨からはずれたそのプレイスタイルが許されたっていうところもあって、いやー面白かったね。あとカービーボールね、カービーボールやったよ。今もあの任天堂スイッチでね、中村くん、あの収録の後にさ、とっ捕まえてさ、酒飲みながらカービーボールやってたりとかしたんですけど、相手をね、あの弾き出すことに注力しだすと、なんつうのかな、ピンボールなんですよね、カービーボールは。でカービィがピンボールのボールになってて、でどっからでもこうパーンと打ったりとか、ジャンプさせたり、あと回転を右回転左回転バックスピンとかトップスピンとかでかけられるんですけど、まあ、どうやって動くかを予想しながら、その最終的には穴に落ちた方が、ピンボールの穴にね、自分のカービィを落とした方が勝ちなんですけど、勝敗、一番最後の勝敗ね、違うね、穴に落ちると次のステージに進むの。だけど勝敗を決めるのはそのピンボールの自分になってるカービィを穴に落とすまでにいくつ星を取れたかっていうのが最終的に勝敗になるんですよ。だからとにかく早く自分のカービィを穴に落としゃいいっていうんじゃなくて、いくつ星を取った状態で穴に落とすかっていうね、戦略性とかがで、相手のカービィにぶつかると相手のカービィをこう吹っ飛ばしてさ、外に場外に飛ばして、一回お休みにしたり、次の星を取りにくい場所に相手を移動させたりできるんですけど、それをやりすぎると今度は自分がどんどん星を失ってったりとか、相手に星を、自分がすでに取った星を取られちゃったりとかしちゃって、最終的なあの勝敗では負けるみたいなことがあったり、 なんかね、いろんなね、その楽しみ方があるゲームっていっぱいあるの、面白いんだよね。ね、あとカービィボールもそうだし、星のカービィデラックスとかやり込んだよね。あのバディシステムっていうのがあってさ、あのそれまでのカービィって、カービィ3は、なんかアメーバみたいなスライムみたいなやつをカービィが生んで、でそれを煮込んで、2プレイヤー目が操作したりとかできたんですけど、星のカービィデラックスはね、煮込んで操作するその自分の分身みたいなやつがジョブチェンジできたんですよね。剣士とか魔法使いとか、あとバイクとか、そうやってこう、なんていうの、いろんなあのジョブをチェンジすることで攻撃方法とかも変わるし、バイクになった時はカービィが、一個んで操作してるカービィが二個んで操作してるバイクに乗れるとかさ、そのなんていうの、協力プレイの仕方が選ぶジョブによって違うっていう、それも面白かったな。すげえやったよ。もうで、あんまりやりすぎてさ、今ね、最近じゃあんまり考えられませんけど、スーファミが熱くなりすぎて動かなくなるっていう、フリーズするんですよね、スーパーファミコンとファミコンって熱くなりすぎると、長時間やりすぎて、ですげえいいところで、うわなんだよみたいな、で一回オフにして、あのカセット取り出してさ、フーフーってあれ本当意味あったか分かんないけど、フーフーってやってガコン言って、でもう一回やって、でもスーファミ自体は熱いまんまなんで、またすぐ止まっちゃったりとそんなの繰り返しながらね、ずっとやってましたけど、まあいろんなゲームの筐体がね、ゲームのなんつうの据え置き機が変わってるけど、やっぱりどれも楽しみ方が一つじゃないなって。最近はね、 YouTube とかでゲーム実況はすごい流行ってますけど、それ見るとか普通のゲームの楽しみ方、ストーリーを進めるだけじゃなくて、グランドセフトオートとかもさ、なんか車100台つなげて爆破してみたとか、そういうなんかこう自分の発想でゲームを楽しめるっていう余地があるものっていうのがすごく面白いです。もちろんストーリーものが好きならそうなんですけど、メインストーリーの他にも、ね、そういうふうにこうサブクエストがあるっていうわけじゃなくて、自分なりの攻略方法が探求できるものっていうのはすごく好きです。はい、来週もちょっとパート2しようかな。なんか今散発的にいろんなゲームの話しちゃいましたけど、来週もまたゲームの話でもなんかちょっとしようかなと思いますんで、ぜひまたお付き合いください。以上、ここまではモジカルフリースペースのお時間でした。お送りしたのは編集長の野地聡一人でした。さよなら、良きゲームを。